先週の続きをいこうかなと思います。萌え柄さんが終わったので、うん、次に、末吉弘臣さんの、横断歩道の呪い。
まあまあ正確にはあれですよ、シャープの話を散々して、うん、萌え柄さんからもう一回話し始めてなんで、うん、まあ2人やったから、
ね、あの 3本目ってことですけどね。
3本目ですね。はい、横断歩道、
まあ明るい白なんだけど、まあ、そのままっちゃそのままなんだけどさ、
あなたの中でのそのカラー的なイメージが明るい白。
そうで、なんていうのかな、こうジュブナイルというか、
ジュブナイル、
ね、アダルトヤングというか。
ああ、いや、わかるな。
あの、うん、メディアワークスっていうさ、
ほうほうほう、
電撃文庫に並んで、
わかる、
あるレーベルがあってさ、電撃大賞の決める中でさ、電撃から出すやつもあればメディアワークスから出すやつもあるってやつで、電撃はいわゆるさ、まあ、ザ・ラノベだけどさ、メディアワークスはもうちょっと心理描写が細かいとかさ、まあ女性向けのが多いのかな、比較的で、そのファンタジーじゃないやつもあるし、まあ、キャラクター文芸というか、
はあ、
若い人に読んでもらうための、まあ、文芸書みたいな
のがあると、
うん、それになんかちょっと近いような印象
が、ね、なるほど、
うん、
文体一つでこの文章が最終的にハッピーエンドになってくれるかくれないかっていう信頼感だいぶ違うんですよね。
うん、
なんかすごいハラハラする時もあるじゃないですか、
はいはい、
絶対これ悲惨になるんだろうなって思ってて最後ハッピーになったから喜ぶっていう文体もあるし、
うん、
まあ、もう思った通りで最悪で終わったっていうこともあるみたいなのがありますけど、
うん、
末吉さんの、やつ、今回のその横断歩道のから始まるやつは、うん、できれば幸せに終わってほしいなっていう安心感があるんで、まあちょっと読んでられるんですよね。
ああ、いや確かにね、うん、安心感みたいなのもあるね。でこう
優しい犬も、
うんうん、
犬も書いてましたよ。だってこれはシャープとカモの間に置くっていうのは配置もいいっていう、
うん、優しくて読みやすい文体ってことだからさ、まあ、そういうところからもなんかちょっとアダルトヤング向けみたいなのがあるのかなと、そういう印象を受けたのかなと思ったんだけど、
そうです
ね、そういうことも含めて安心感があるよね。
うん、あるある、ありますね、あるし、まあ、なんかこの文学フリマ28条というその短編4つの中でまず萌え柄さんがまあ見事なそのクリープハイプ的な世界をバーンと出してきて、でこうシャープがですねこう自己の内面に迫っていくわけですよ、ズンズンズンズン。で純文学的な感じでこうぐーっとこうクローズアップして、いやすげえな読んだなって言ってのところにこれがスッと入ってくるから、こうなんか本としての完成度が上がるんですよね。
いや本当だね、なんとなく漫画にしたいっていう感じだね、こう雰囲気としては。なんか映画とかアニメとかそういうさ、
ね、分かる分かる、
中だったら漫画かな、ね、
これはちょっと僕が先に言うかもしれませんが、この末吉さんの本読んで真っ先に思ったことを、うん、あの先輩はその白、明るい白っていうイメージって言ったじゃないですか、
うん、
僕はですねそれでも街は回っているという漫画のイメージ、それ街なんですよ。
なるほどね、はいはいはいはいはい、
あれアニメになってるから先輩見てますよね。
ね、アニメは見てないね、原作。
そうですか、そう、石黒正和じゃん、うん、石黒正和、石黒、あ、いいのか、うん、の、うん、石黒先生の原作は僕相川に、また相川だ、教えてもらって、
うん、
前巻買って読んで、いやーなんて素晴らしいんだと思って、なんかファンブックまで買って、
ね、
うん、そう、めちゃくちゃいまだに好き。でもそのそれでも街は回ってるという名作のなんかちょっと、お、大丈夫か、本当に救われるのかっていうハラハラする、ドラえもんとかにもちょっと通じるような、あの少し不思議感ある話をすごく感じたんですね。
うん、そうだね、このファンタジー具合というかね。
あ、そうそう、ファンタジー具合、うん、
そう、一番まあ なんつうかな綺麗な話ではあるかなと思うけどね。
そうね、
その辺、うん、だからそのやっぱこの 前2つともさ、 落差が激しいよね。
うん、落差はある。
落差が激しい。
でも、うん、まあなんかいわゆる風俗落ちした女性が主人公っていう話読んで、うん、でオスのインコが自分の左手に浴場してくる男の話っていうのを読んで、うんうん、でここで例えばなんか網走刑務所の刑務官の話なんかが挟まれたら本当にこの文学フリマやばいってなりますからね。だからこうじゃないと多分ダメなんですよね。
そう思うね。
まあ、兄弟転結気味にこうやってくれるんで、
ね、そうそう、まあ、だからね、その兄弟のさ、
はい、
話というかさ、そのなかなか拭いきれないようなさ、
うんうん、
その思いみたいなのをさ、
はい、
こう最後、まあ、救われるってわけじゃないけど次に進んでいくっていうお話だからね、うん、
そうですね。ちょっとこれは本当にさすがに我々も激しくネタバレはちょっとなんかどうなのっていうぐらいの構成なんで言えないですけど、うんうん、そうなんですよ。でこれが最後のカモの話に
また本当接続してるな。
そうだから編集者臭いんですよね、
うん、あ、これ3つを読んでから書いたんじゃないかみたいなこと、もしかしたら。
いや実は僕それちょっと深読みしちゃったんですけど、この3つ読んでから書いたのかな、まあ、
そういうふうに思えるぐらい綺麗に つながってる感じはするね。
うん、しました。あ、しましたね。
なんかその落語の寄席に行くとさ、最初前座さんが出てきて軽い話してちょっとずつ空気をほぐしてさ、うん、で最後に今日の鳥はこの師匠って分かってるから、
うん、
まあ、季節がいつでなんかこの時期でこの師匠だから多分あのネタやるだろうなってみんな分かってて、
あ、
それに向け、それにが一番盛り上がるようにだんだんこういろんな話を選びつつこう客席を作っていくんだって。俺はよくわかんないけどね。
あ、寄せってそうなんだ。
うん、そうなんだ。被らないように気をつけつつ自分の得意な中で季節にも合ってて今日のお客さんの雰囲気にも合ってて、かつ次にスムーズにバトンタッチ、最終的には鳥の人にスムーズにバトンタッチできるようにっていう風にやるんだって。
落語ってのはやっぱり季節も気にするんですね。
めちゃくちゃするみたい。冬に、まあ、12月になるとさ、夫婦の話
お七の話、
ね、いやそれもあるんだけどそれじゃなくてダメだ、うん、季節はめちゃくちゃあるみたい。
落語が分かんない、落語が分かんないんですよね、うん、
季節はめちゃくちゃある。
あ、そう、
芝浜だ、芝浜、
あ、芝浜、ね、あ、うん、そうかそうか。サンキュー達夫さんなんてあれ落語も詳しいわけですよね。だから
そうだね、
うん、
まあ、今のはまるまるサンキュー達夫さんの受け売り言っただけだから、
うん、いやいや、そうやってこうだからそういう話を出していただかないと僕なんかは届いてないから。そうか、いやでもな、寄せな、落語、サンキュー落語でしたっけ、なんか やられてますよね。あの
渋谷落語ね。
あ、渋谷落語だ。あ、うん、そうだそうだ。
なるほどな。じゃあ
そういうなんか古典芸能の流れ的な感じで、はい、そうそう、で麻生かも、
うん、
かも今村、うん、
あのね、まあ、こっちちょっと行く前に、うん、こう内容云々ではないんだけど、タラレバさんがね、うん、カモさん以外の3人は、
はい、
1行目に引きつけるようにしてるっていうさ。で俺もそれ
読者をつかむために、ね、
そうそうそう、俺もそれを思って、まあ、ツイートでも確か書いたんだけど、すごくそれ、うん、SNS 的だと思ったんだよね。
ああ、なるほど、うん、なるほど、
うんうん、一撃でさ頭で掴むっていうさ。で萌柄さん、特に短編だからってのはもちろんあると思うんだけど、うん、萌柄さんは一行目が私の人生を一言で言えば間抜けだっていうところで始まるわけじゃん。で こ, う、ね、これってさ漫談で言うとさ、テーマ発表だよね。
あ、それあなた前言ってたやつでしょ、うん、だと漫談って最初にテーマ
言う、そうそう、こういう話しますよっていうさ、
はい、
で、
はい、
あ、面白そうって思ってもらえるようにちょっと、はい、なんていうか強い言葉を使ってるわけだよね。
なるほどね、
うん、で2つ目のシャープさん、ラブバードは男の日課はインコと自分の左手が性交を行う様を眺めることだったっていうさ、
うん、
またこうちょっとインパクトのあるね、
うん、文学の1行目って感じするじゃないですか、
ね、でちゃんと内容を表してるしね。ただ単にサプライズさせてやろうみたいなことでもなくてさ。
そうだ、腕もあるんだ。そうか、う
ん、で西洋さんの横断歩道の呪いは、うん、横断歩道を渡るとき白線を踏み外したら悪いことが起こるっていうさ。
お
ー、なんかこうで子供の頃にこう体験してたようなことをさ、
一行モチーフの提示をしてるんですね。
そうそうそう。でちゃんとこれがなんか、うん、みんなにとってのあるあるになってるような感じがするんだよね、これはね。
はあ、はあ、なるほど、そうだ、う
ん、
あるあるだ。
でそれをどう作品にしていくんだろうっていうつかみなわけじゃん。
うんうんうん、
でそれに対してまああのカモさんはそういうことをせずにスロースタートだっていうさ、そこはさすがの、ね、まあ、年季の違いかみたいなこと書いてあってさ、
うん、
で、
うん、
麻生カモさんの1行目がすごく長くて、
うん、
この間の土曜日皿洗いのお手伝いをしている時に私の名前はどうしてユキコになったのかと聞いたら、お母さんが古いフライパンの裏側をメラミンのスポンジでこすりながら、私もお父さんも雪が大好きだからよと答えたので、ユキコはなんだかとても嬉しくなってコップを拭く手に力を入れたらコップがキュキュッという可愛い音が鳴った、
うん、
コップからキュキュッという可愛い音が鳴ったっていうさ、で確かにこう強い1行目ではないんだけど、俺これ思ったのは1行目から映像だなと思ったんだよね。
うん、こうそうね、
一発で情景が浮かぶじゃん。
いや
でこうね、
すごい、
ゆきこ、これゆきこでいいんだよね、
せつこじゃないですよね、多分ね、ゆきこでしょうね、ゆきだって言ってますからね。
この女の子の主人公がのなんかさ、なんつうのこうキャラクターがちょっと見えてるしさ、でさらにお母さんがフライパンを洗ってるんだけども、メラミンのスポンジでこすりながらって書いてあるんだよね。
あ、
ここになんかさ、こうなんか生活が一発で出てるっていうさ、
うん、
こう本当にそこに実在する人物っていうか臨場感みたいなのが一撃で出てるし、ちょっとうなったんだよね。
僕はですね、うん、あの今聞いてて思ったのは、うん、いやもうもっと褒めてっていう別にね、僕あのカモの何でもないんですよ。ただ、うん、本当にもうね、出るもの出るもの全部読んで絶賛してきたなんか人間なので、もうとにかく褒めてくれっていう、もう、うん、そこがもうありすぎて、いやーそうね、そう、
俺はねこれね、片渕素直監督っているじゃん、この世界の片隅に作った人。
はいはいはい、
あの人はさ、こう女性の人生をさずっと描いてきてる人なんだけどさ、いろんな角度から。
ああなるほど、
そうそう、うんうん、でまあこの世界の片隅にもそういう話だと思うんだよね。
そうですね、
うん、だから片渕素直監督でアニメ化してほしいね、これ。
はあ、わかるな、これアニメになったらすげえなってか、なんか中途半端なアニメ監督がアニメ化したら腹立ちますけどね。
そうそうそう、いわゆるまあ深夜アニメの文法とかで載ってない感じで、うん、ちゃんとこうアニメ化したらこれすげえ。もともなんでかっていうと、これもすごく映像的でしょ、ずっと
映像的ですね。
でちゃんとそれがさ、なんていうかモチーフとかクライマックスもちゃんと映像になってるからさ、
うんうん、
でこうなんかこう、うん、小学生の高学年ぐらいなのかな、5年生かの女の子のさ、なんていうかこう喜怒哀楽に当てはまらない、こうなんか不在感とかさ、喪失感みたいなさ、
うんうんうん、
ものを描いてると思うんだけど、
そうだな、
それをね、なんかこう情景とか会話でさ、ありありと描き出してるっていうのは、まあ原恵一監督でもいいけどね、うん、
もうアニメ化する方向で進むわけです、
ね、どっちかだな
そうですね、うん、いやー、なんだろうな、あの僕はですね、そのカモの本を読んでて、
ええ、
その文学フリマの時に、
うん、
この文学フリマ28行っていうやつで麻生カモとして小説を書いてるわけですよね、
はい、
同じフリマの時に、
うん、
雑文ごめんという単行本とうっかり失敬という単行本2冊も同時にそのフリマで並べてるわけですよ、麻生カモ、
うんうんうん、
それぞれ自費出版で500冊ずつ刷ったって言って、
ほう、
その500冊ずつの一部をフリマに持ってって売って、
うん、
かつ残りはブースってあの、
はいはい、ね、
ピクシブと連携したやつで売って、うんうん、もう残りほとんどないっていう。
はあ、
で僕はそのピクシブに出た瞬間に注文したんですよ、もう中を全く読まずに。
なるほど
当たり前ですけど、
うんうん、
でそれが 届いたのが、うん、そのこの間の、東京行って病理学会行って帰ってきた後に届いたんですね、
うん、
職場に、
うんうん、
ところが僕縁あってもう一セットそれをいただくことができてですね、
はいはいはい、
今うちに2セットあるんですよ。
なるほど、なるほど。
全部で500冊しか吸ってないやつそれぞれ2セットあるんですけど、僕はもう、 こう自分が今2セット持ってることを恥じるくらいにこの本が好きなの、う
ん、もっと広まってほしいのになぜ俺は2冊も独占しているんだと。
しまったと思って、うん、もうそういうことだったら1人誰かに渡すべきだったと思って、とりあえずあなたにあげようと思ったんですよ。だから
なるほど、うん、
そうだから渡すんでこの2冊はもう渡しますけど、
わ、うん、かりました。
それを読みつつ文学フリマの彼の本を読んでると、もう明確に分かったことってのがあってですね、
はい、
あの彼の映像化能力は図抜けてるんですけど、
うん、
麻生かもという人が男性っていう感じが最近はしてきたので、
うんうん、
その、雑文ごめんうっかり失敬の文体っていずれも男性である麻生かもっていう存在っていう感じで僕の中では映像化されてたんですよ、その2冊を読んで、うん、強烈にそういう感じがあって、
うんうん、
ところがその文学フリマ28号のあの今村に出てくる主人公が一発で女の子として映像化されたのに、もう僕は度肝を抜かれました、
ね、なるほどなるほど。
もうずっと
その通りだな。
そうずっとカモのエッセイ読んでて、あれだけカモカモしい映像を頭に入れてきて、さあカモの本って読んでも2秒もしないで、
うん、
女の子が頭にパッて浮かんだ時に、
うん、
いや日本語の力ってすげえなーって思ったっていうところからまずスタート。
ああ、だからそれね、一発でこの母親とさ女の子のさ、うん、映像が浮かんでるのと 俺と一緒だよね。
いやだと思いますよ。
そうだな、
そうすごい。あとね、なんて言うんだろうな、アクセルの踏み方が自由自在なところがあるというか、
まあ確かにそうだな。
この文字数だともうちょっと展開急ぎたいはずなのに、
いやそうだな、あ
のすごいゆっくり進んでるのに結構な情報量が書かれてるという、いやーすごい。あ
ーそうだね、
美しいな、
うん、
あの、
うん、
どうぞどうぞ、はい、
これなんか性癖としてね、
性癖、うん、
あのピークで終わるのが好きっていうのがあるんだけど、
はは
結構みんな理解されないんだけどさ、
ふんふんふん、なるほど。
でこの話のピークってまあこれ言っていいのかな、まあいいか、ネタバレするって言ったもんね。
そうですね、前回ね、ま
あ、あの燃えるところなんだけどさ
燃えるところね、はいはい。
だからなんつうんだろうな、個人的には、
うん、
燃えてるところで終わってもよかったね。
はあ、
一応ちゃんと最後まで書くじゃん。
うんうん。
で、いやそれでいい、全然そうなんだよなと思ったんだけど、
うんうん、
この話のピーク的にはそのちょっと前にあるわけじゃん。
そうですね、
うん
うん、
でその後さ別に余韻を楽しむ文章っていうよりはちゃんと内容があるよね。
そうですね、
展開があるというかさ、
うんうんうん
うん、でそのそこら辺がなんていうか、なんつうんだろうな、ちゃんと人に向けて書いてるなって感じがしたんだよ。
あ、わかるな。
なんかその読んでもらう人のために書いてるなって感じがしたのね。
つまり、
うん、
そこを書き切ることで、
うん、
文学が読者ある文学として完成するんですね。
そうだと思う。
うんうん、
なんかさ、分かるな、書いてるのノリっていうか分かんないけどとしてはさ、燃えてるところでなんか終わってるような気がするんだよね、
う
ん、あ、感情的なピークというかさ。
あー、なるほどな、うん、いやこの作者はだからしょっちゅう迷子になるみたいな話をするわけですよ、
はいはい、
エッセイとかでも、
うん、
ツイートでもだ、
うん、
書いてるものが全く迷子にならんのですよそういえばとかっていうふうに付け足し付け足ししていつしか何を言いたかったんだか忘れてしまったみたいな文章を書くのが得意な僕からすると、
うん、
お前は迷子のプロではないと。
なるほど、迷子のプロだと言い張るのなら文章でも迷子になってみろと。
そうです全く迷子になっていない、
うん、
とても美しい、もうゴールまできちっと書き切ってるではないかと。
あ、そうそうね、そうね、書き切ってるね、
そう、うん、 で、性癖的にそのゴールまで書き切らないで余韻を残した方が好きな人っていうのは世の中に一定量いるんですけど、
うん、
おそらく、
うん、
でもですよ、うん、でもその最後まで書くことでこれがもうなんかいわゆる同人誌として完成するわけですよ。
いや、完成すると思う。
完成する、もう美しい、もう完璧に終わる、うん、しかも最後にちょっとしたこうどんでん返しっていうんじゃないんですけど、こう一筋縄では終わらない部分をちょっと残して上巻で終わっていくっていう、もう完璧なラストなわけで。
いや、完璧だと思う。なんかそこがなんかなんていうのかな、その作品の色の違いというかさシャープさんの作品って多分、
うん、
このカモさんの作品で言えば燃えてるところで終わってると思うんだよね。
分かった、今同じこと言おうと思ってたんですよ、うん、そう、シャープの作品はまさにその燃えてるところでピシッと終わるんですよね、
う
ん、
そうそうそう、
金閣寺的なね、
そう、金閣寺的なね、
燃えて終わる
金閣寺的なね、
そう、
だからどっちがいいとかじゃなくて、まあ、今言ったのは俺の単純に好みの話で、あ、違うな、俺がどっちがいいと思ってるっていうわけではなくて、
うん、
単純に好みの話なんだけど、なんかやっぱ書き切ってるっていうところが、
うん、
この麻生鴨さんらしいのかなと思ったんだよね。それでこう、それがそのある意味そのプロの書き手として読者の方にきちんと向き合ってるっていう感じがしたんだけど、で俺麻生鴨さん見たよ、見たっていうかブースにいらっしゃったから
ブースにいらっしゃった、ブースにいらっしゃった、うん、何の時でしたっけ。
あ、その文学フリマの時に自分で、
あ、そうか、うん、先輩はあれだ、
そう、俺現地で買ってるから
行ったんだ、
このアンカット本持ってるからね。
そうだ、うん、そうだった、
読めねえじゃんと思ってさ、俺あの買った直後にさ、タリーズに行って読めねえじゃんこれと思って、
そうだった、うん、アンカット本ね、
うん、家帰ってきてから下を切って
紙が袋になったまんまの本、
う
ん、
そうそう、
おいで雑文ごめんとか買ったんですか。
いや俺ちょっとあの把握できなくて
買ってない、
あの実は俺あのどこでもない場所、
はいはい、
を実はまだ読んでなくて、
ええ、
から買った、それも置いてあったんだよ。
あ、素晴らしい、買ってください、う
ん、
あれは
今それ読んでる途中です。
僕のね、オールタイムベストエッセイとか、
あの冒頭から迷子になってました
そう、あれは迷子になりすぎなんですよね、うん、そうだ、でもね、カモの話だけで3時間ぐらい喋れてしまうんですよ僕は。
なるほど、
うん、
なるほど、
うん、だからね、ちょっとフェアじゃないんですよね。
フェアじゃないね。
そう、フェアじゃない。だから4人並んだ時のカモだけちょっと濃厚になるからフェアじゃない。う
ん、いや
これ、ちなみにこの前回、今回とこの文学フリマ28話の話を延々としてますけど、
うん、
これ2回目って今何分ぐらいなんですか。
25分だね。
25分。
うん。うん、
ちょっと、田中さんの初めにだっけ、
そうだ
と、うん、犬の解説についてもちょっと触れるべきかなという気はするんですけど、
うん、
触れちゃっていいんですかあれは。
うん、まあいいんじゃないかな、ネタバレありってことで、うん、
いい、うん、じゃあちょっとそれは僕から言いますけどね、うん、あのね、これね、これはね、どうなんだろう、あの通信状態が悪いからってことは ここはカットしていいかもしれないんですけどね、
うん、
あの前から思ってたんですけど、
うん、
あの犬はね、田中さんのことがね、あまり好きではない
そう、そういう印象受けなかったけどな、別に。
いや辛辣すぎるあれは解説にそこまで書かなくていいでしょっていうね、もう僕あれ読んでてケラケラ笑いました
よ、ね、あ、そうなんだ
普通ね、あの Kindle 版の解説で初めに書いた田中さんの文章をボコボコにしなくていいでしょみたいな、ね、落としてないんですよ、落としてない、こき下ろしてないし、褒めてるんですよ、褒めてるけど、トゲがあるよと思って、ウケると思ってね、そう、それが楽しかったです、ね。
なるほど。こちなみにさ、編集をされてるのは末吉さんでしょ、末吉弘美さんで。
だと。
俺だ、麻生鴨さんが売ってたから、麻生鴨さんが、こう、なんか主となって、この作品作ったのかなと思ったけど、そういうわけでもないのかな。
いや、カモが呼びかけたんじゃないのかなって勝手に思ってますけどね。
なるほど、まあ、そういう役割分担でいいのか。
僕はそこはよく分かんないですよ。なんかカモが呼びかけてる中にシャープがなんか声かけられてておーすげえ返事してるみたいなのをちらっと見てたくらい。
ああ、そういうことか。俺そこを把握してなかったんだな。いや、うん、そう、ちょっと待って、その田中さんについて、まあいいや、いやこれさ1本目とね2本目の間にさ、 このね、同じ本をさ、まあ、直近でね、俺もイッチも読んでて、まあだから感想を話せるっていうことを話しててさ、でその時
ね。
にイッチが今日昨日かな、イスカリユバさんが勧めてた、なぜロボットは生物にいるのかだっけ、ブルーバックスのさ、
彼がね、ツイートで進めてたんです
そう
よね、
そう、
こ
ロ
の
ボッ
本面
トは
白
な
かっ
ぜ生き物に似てしまうのかっていう、鈴森浩一さんっていう人かな、のブルーバックスの本があって、それをまあイスカリユバさんが勧めてたから、そのなんか1週間ぐらい前、数日前かに勧めてたんだよね。で、俺さ、
白
こう、まあ、イスカリユバさんが勧めてて面白かったって書いてあったからさ、もうなんか、なるほどっつって、その場でポチってたんだけどさ、なんか、イッチが全く同じく、イスカリユバが勧めてたから、買ったみたいなこと書いてあって、なんかね、さっきその、俺らのこの下僕感はなんだっていうね、勧めてから買うまでがさ、逡巡がないんだよね、なるほど、
彼が
買い
勧
ま
めて
す
る
みた
ない ら
なさ。
買おうみたいな、そうそう、ノータイムでね、買いま
で、
す
こ
よ
の
ね。
下僕同士がそれについて話してるっていうね、
そうそう。た
本
だ、
人不
まあ、
在のま
ある意味この番組でも皆さんはこう聞いてる人は分かると思いますけど、僕らはだからユバがもう出したものとか書いたものはとりあえずさっと読むわけですよ。
そうだね。
もう好きだって分かってるから。もうね、腹立つけど もうユバユバしいものは全部読む。
そうだね。さっき「カモカモしい」って言ってたけど、ゆばってるっていう言葉を生み出してるからね、いっちね。
そう、いや、あれは本人も言ってましたから。で、いや、だから、ゆばってるものは全部読むし、もう、カモ関連も読むわけですよ。だから、今回、この2週にわたって、そのね、カモと楽しい仲間たちの作った、こう、なんか、同人誌的なものをずっと語ってたっていうのも、だから、2人読んだからっていうんで、これだけもうずっと延々と、こう、ぐだぐだ喋ってますけど、普段は実はそこまで読んでるもの、かぶってないじゃないですか。
かぶってないね。
ねえ。うん。
俺最
見てる
近
も
イッ
のに。
チが勧めるものは読んでなるものかと思ってるしね。
ひでえ話でもカモの書いたもの読みたくなるでしょ。
いやだからちょくちょく買ったりはしてるけど、で
そう
も
で
なん
し
かさ、か
ょ
ぶりすぎてたら話してること同じになっちゃうじゃん。
う。だからちょっとなんか似たようなことは考えてるけど違うアプローチをしたいと常々思いますよね、そこは。
そう、まあ大体にしてさ、イッチの方が多分読んでる本の数がだいぶ多いからさ、
ここ2年、もしかしたらそうかもしれませ
だからこう同じような本買ってるとさ、その集合がさ、俺がイッチの中にすっぽり入っちゃうからさ、冊数が多いからさ、
まあ、増え
そ
てきちゃ
れ
うから、
意味ないよね。
まあ楽しくはないですよね。確かにね。いや、だから今回は珍しく、だからその文学フリマに関しては、同じタイミングで同じように読んで、
まあこれはちょっとお祭りだからね。
お祭りですね。しかもあなたそうだ、文学フリマ自体に行ったんですね。
行った。
そう。
ちょっと行
ああ、
ってみたかったんだよね、一回。それで今回これを売り出すっていうから、よしじゃあ行ってみようと思って。
どういうイベントだったんですか？
雰囲気？内
なんか
容？
どういう場所で、どういうふうに集まって、誰がどういうふうにやってるのかみたいな、
まあ、
僕全
東
然
京
わ
流
かんない。
通センターっていうところの2階、3階かなんかでやってて、まあ、ワンフロアを使ってやってるんだけど、1000ブースぐらい出てて、全部文字。漫画とかイラストなしだから、小説とか評論とか、まあ、そういう類の、まあ、活字の同人誌専門の、まあ、同人誌即売会か。
楽しいな。
なんかね、おって思ったのは、着物を着てる女性の方が結構いる、ちらちらいる。それもなんかがっちり着物着てるっていうよりはさ、なんか着物をこう取り入れてファッションにしてるみたいな。
それはどういうジャンルを書くんですか、そういう人だよ。雅なものを書いてるんですか。
それは多分バラバラだと思うけど、
バラ
なん
バラ。
ていうんだろう、まあ、ファッションでさ、着物着てる人って一定数いるじゃん、
言います、います。
取り入れてる人ってさ。だからそういう人たちがこうちょこちょこいて、なるほど、そういうなんか雰囲気なのかと思ってさ。まあ、だから本当に小説書いてる人もいるし、なんか高校とか大学の文芸サークルみたいな、文芸部みたいな。
楽しそう。
ね
いいな
え。
あ。
女性、大学生ぐらいの女性が書いてる、ゆり小説みたいなの買ったけどね。短編集みたいな。
買いましたか。結構文学フリマ、僕のなんか一緒フォローしてる人とかも出てて、
いや、
なん
俺
か、
そう、ヤムチャさんと原田マリルさんが来てたのを知らなかったんだよな、ぼーっとしてて。
ヤムチャさんって哲学書いて
そう
る人。
そうそう。なんで俺はそのブースに行かなかったんだっていう、 激しく後悔
したけど。好きそうなものがいっぱい出てくるやつですよね、だってそのブースね。
うん、いや行くか行かないか直前まで迷ってて、あんまりちゃんと調べてなかったんだよね。ちょっとツイートを見落としててさ、それはいいんだけどもさ、まあそういう感じで、なんか割とちょっと、まあ、落ち着いた雰囲気ではあるし、うん、でも結構盛り上がってる感じもあるし、
東京はそういうとこがいいよな。
あ、でもね、文学フリマ結構地方でやずっとやってるみたいだよ、ぐるぐる回ってるみたい。
そうなんですか。
次はね、盛岡かな。
そうなんだ。特
集みたいなのもしてたけどね。
おー、じゃあちょっといずれ行ってみてえな。
そう、俺なんか謎にぐるぐる回ってたらね、なんかイギリスの歴史小説を書いてる女性の方がいてなんかそんなに製本とかも凝ってるわけじゃないんだけど、なんかこう表紙の感じがね、これこそ本気だなって思ったんだよ、なんかわかんないけど。全然そういうのさ知識ないんだけど、とりあえずくださいっつって買って読んだけど面白かったよ。
いいことやってますね。
うん、あのエリザベス一世の話とか、ね、人生とかね、
めちゃくちゃいいことやってんな、うん、ちょっと羨ましいな、いいな。ってとこですか、今日は。
そうですね、
うん、ね、ちょっと通信障害とかもあったから、どちらかちょ
っと、これは始まって以来編集するかな俺、さすがに。まあ、つなぐだけだけどね、
ここまで一回も編集してないのもどうかと思いますけど、まあ、
ぜひ。そう、全部取って出し。
すいませんが、よろしくお願いいたします。
はい。じゃあ、今日は以上です。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。